フェイストゥエスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、今日はご案内いたしますのは私エース一人でございます。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
やってまいりました薄い峠音楽堂本舗でございますが、本日はですね、渋谷レックス、いつもやってますね渋谷レックスで、ツアーのもう最後の2本ですね。今日が4月の29日そして、追加公演が5月の3日ということで、あと2本残すところあと2本になりました、春のツアーでございますけども今日は、バンドでのライブになります。もちろん最後のね5月3日の追加公演ももちろんバンドですけども、バンドでガツンと目に物を見せてやるというそういうライブを今日はこれからやるんですが、何しろね、4時開場4時半開演という、ね、祝日でございますからちょっと早い時間設定になっておりますんでもうリハーサルから何からバタバタございましてもうね本田も今忙しくてあちこち駆けずり回っておりますので、私一人でお届けしようと思っております。ここはね今もう周りにあるメンバーがねいろいろ用意をしてバタバタ、歩き回ってますけどもね、そんな中で収録させていただきますが、お便りをね早速どんどん紹介していこうと思います。まずこれはですね岐阜県の文江さんからいただきました。ごめんください。 S さんくらげさんこんばんは、3月30日柳瀬アンツ、翌31日浜松窓枠でのライブにお邪魔させていただきました。浜松窓枠広くって吹き抜けで、気持ちいいライブハウスですよね。とても楽しかったです。でも今回私がお伝えしたいのは岐阜ですよ。岐阜、これまでの岐阜県でのライブは対バンありだったりイベントだったり温泉での短縮バージョンだったり、Aさんのアコーギーゲストだったりで、今回が初のワンマンフルサイズのライブ。しかも、名鉄岐阜駅前も柳瀬も私が長年庭としていた場所ですよ。バリバリテリトリーですよ。岐阜、正直岐阜でのライブはないと思ってました。リスクが高いから望む、こともしませんでした。ツアーが発表された時にはこれはエースさんに騙されているに違いない新たな戦法かもとしばし疑ったほど、これまで何百というライブに参加した私ですが、過去の岐阜ライブにも全て参加してますがこんなに緊張と不安と期待とその他諸々が入り混じった気持ちでぶっちゃけ吐きそうになりながら会場に向かったのは初めてです。そんな岐阜でのライブ、ライブの日を待っていたかのように満開となった桜と、晴れてポカポカのいいお天気、絶好のお花見日和でしたよ。何もかもが、岐阜のライブを祝ってくれているようでした。ヤナナちゃんの引退のためかな。あ、ヤナナちゃんっていうね柳瀬のゆるキャラがちょうどね、4月1日で引退ということでしたけどもね、柳瀬アンツ中に入ると決して大きいとは言えない箱でしたが 箱の大きさとお客さんの数がいい感じ。天井にはトゲトゲがいっぱいで、スタッフさんもドレッドだったり柳瀬な感じだったりなのにすごくいい方ばかり。ドリンクメニューも豊富な上に驚きの一品の缶詰が。そうなんですよね、ステージには至る所にドリンクホルダーがあって、何から何まで至れり尽くせり。岐阜県民の人への気遣いや心配りや細やかさや思いやりの心や優しさ、そんな県民性がドリンクホルダーや豊富なメニューに現れているのでしょうね。ライブもステージと客席の一体感がすごくて、ものすごく熱くて異様ともいえる盛り上がりに、ライブではいつも弾けまくりな私ですが、理性とか制御とかペース配分なんてもの、 S さんの「へい岐阜!」っていう叫びに全部長良川に放り投げちゃいました。最前列のバーが私には低すぎて、ヘドバンのたびに2本目の横棒に膝を思いっきりぶつけてたのはここだけの話。ヘドバンってね、膝をバネにしてするんですよ。すごく楽しかったけど、私は嬉しかったって気持ちでいっぱいです。 A さんの顔は終始ニコニコで、歌声もギターもすごく素敵だったし、 MC も地元ネタ満載ながらも調子がいい時の A さん、 A さんには内緒にしてたけど、私が派手にこけて行きづらくなってたご飯屋さんの話題が出た時には一人壺に入っちゃいました。クラゲさんには名古屋に対する微妙な感情を分かってもらえて、岐阜に誇りを持ってるけど名古屋に依存しなきゃいけない事情もあり、だけど、属国にはなりたくなくて、その葛藤が駅前の、黄金の信長像や、信長ラッピングバスに現れちゃってた岐阜。あ、そうそう、 S さん、岐阜駅前はクリスマスシーズンになるとちゃんとしたイルミネーションができて、綺麗ですよ。ケッタ置き場やなくてね。そう、ケッタって言うんですよね、向こう、あの三河の方もそうだけど、あの自転車チャリンコのことケッタって言うんですよね。ケッタグリマシーンの略ですね。本編では、どこか和やかな妙な空気に包まれながらも、まさにその日に聴かなくていつ聴くんだって曲にはうるうる来ちゃいました。アレンジが変わってたあの曲は感動的なのに、後半戦の勢いと熱さは天井のトゲトゲに血を流しながらぶら下がりそうなぐらい半端なく、アンコールの声も割れんばかり。キャンペーンは一発 OK をいただいちゃって、地元 B 級を差し引いても私の中では今ツアー一番に盛り上がりました。すいません、今回は感想とかレポートとかに全然なってません。いつもライブの感想のお便りはちゃんと伝わるようにと書いてるんですけど、今日は無理、連声になんてなりません。羅列になってますがどうかご容赦ください。でもカットしたり早口で読まないでくださいね。だって本当に嬉しかったんだもん。この気持ちはどんな言葉を持ってしても、どんな言葉を犯されても伝えきれないぐらい本当に嬉しかったんです。Sさんもクラゲさんもありったけの笑顔で楽しかったと言ってくださったことが、私にはこの上なく最高に嬉しかったです。この日の思い出だけでお腹いっぱい、向こう3年ぐらいご飯食べなくても生きていけるかもってぐらいに幸せな気持ちでいっぱいです。明日のお昼ご飯にはあの店に行こうかな。Sさん、クラゲさん、死神さん、アンツのスタッフさん、そして他県から岐阜に来てくださってライブを盛り上げてくださった皆さん、本当にどうもありがとうございました。また岐阜に来てくださることがあるならば、その時は酒の魚だけじゃなくてお弁当も作ってお重に詰めて、アンツの床に朝からブルーシート引いてちゃんと場所取りしておきますね。あ、缶詰は各自、別途缶詰代でお願いします。柳瀬での出来事は中日新聞岐阜県版のなんと一面に写真付きで掲載されてました。あ、柳奈ちゃんの引退セレモニーですね、はい。本当に皆さんありがとうございましたということでね、文江さんからいただきました。岐阜アンツ、とっても熱いライブハウスだったんで、またねやろうと思ってます。もう一つね来てるんですよ。 S さん、クラゲさん、こんにちは。静岡の里見です。3月30日岐阜柳瀬アンツと、翌31日浜松窓枠でのライブに行かせていただきました。岐阜は初めての、場所でしたので、事前にライブハウスの位置などネットでいろいろ調べていたら、30日31日と近くの商店街でゆるキャラのイベントが開かれることを知ってしまい、ライブ前2時間ぐらい商店街に集まってきている全国からのゆるキャラをデジカメ片手に一人で追いかけまくってました。一瞬岐阜に来た目的を見失いそうでしたけど、アンツでのライブ熱くてすごく楽しくてめちゃめちゃ盛り上がりました。今まで行かせていただいたフェイス2エースのライブの中でも記録的楽しすぎたライブの一つになりました。明日のライブのことを考えてノリをセーブしようなんて初めから頭にはなかったんですけど、今回の自分の盛り上がりっぷりは 明日絶対にやばいなって思うほどで、後ろにいた友達からまたすごいねって言われちゃうし、そして浜松、待望の窓枠さんでのフェイス 2S のライブは去年7月以来、待ってました。昨日の岐阜がすごく盛り上がったので浜松も絶対に盛り上がってほしい、集まった皆さんお願いしますと心の中で願いつつ、ライブが始まったらこれまたすごい盛り上がりで超楽しかった。昨日あれだけはちゃめちゃに乗って首や背中に多少少々の痛みがあり、散々アンコールで叫んだせいで若干喉にも来ていたのに、静岡県西部在住の私には浜松でのライブはやっぱりどこのライブより嬉しい、岐阜以上に盛り上がれました、完全に壊れました。お二人もなんてタフなんでしょうか、2days くらいじゃ全然平気なんですか。浜松ではちょっとくらいお疲れな様子が見れるかななんて思ってたんですけど、次の方が元気なくらいでなんですもん、負けちゃいますよ。2日間楽しすぎてとっても幸せな時間をウキャウキャと過ごすことができました。Sさん、クラゲさん、本当にありがとうございました。岐阜では残念ながらライブ後にパーッと飲みに行くことはできなかったんですが、浜松では時間があったので友達と2人で夜景が見れるおしゃれなカフェで白ワインを傾きつつ、プチ浜松ナイトを満喫。ライブの後のお腹が空いた状態でのワインはすごく効きまして、メートルが上がっちゃった私、帰宅後はライブの余韻を当てに日本酒で湖西ナイト、湖西ってあの湖の西ですね、湖西っていうのかな、まあどっちでもいいやを一人で開催。途中から自分が何してたのか全く記憶がありません。またこちらに メールを送ってなければいいんですけど、てんてんてんってことでね、大丈夫ですね、酔っ払いのメールは今のところ届いて、ないみたいですね。ということでね、今日の1曲目、この辺で聴いていただきましょう。フェイス 2S でスパイラルステップス。楽屋から、お送りしておりますけども、先ほどとは打って変わりまして、ライブが終わりました。もうね、バンドの熱い熱いライブで、もうなんか半分、脱力虚脱状態でございますけどもね、本当に楽しいライブで、あともう1日5月3日ここで、追加公演をやってこのツアー終わるわけですけどもね、もう本当にお客さんもたくさん来てくださってね、めちゃくちゃ盛り上がりました。来てくださった皆さん本当にありがとうございました。もうまだねみんな、メンバーのみんな片付けとかでもうわちゃわちゃわちゃわちゃしてるんで、引き続き私一人でお届けいたします。もうね、どんどんあれですよ、お便りを紹介しようと思います。こちらはですね、あ、来ました、オーストラリアメルボルンから、 チェレスタさんでございます。A さん、クラメさん、番頭さん、そしてリスナーの皆さん、こんにちは。ツアーの感想のお便りを楽しく聞いています。今年も秋に参戦できたらと楽しみにしています。少し前の話になりますが、ある日帰宅したら家の中にコオロギがいました。日本のものと見た目ほとんど変わらないコオロギです。しかも妹は先に家にいてその存在に気づいていたにもかかわらず、正体が分からず処分を私に任せようと放置していたまま忘れていたとのことで、私は虫全般平気というか、むしろ好きで、あ、いいですね。子供の頃から家の中の虫を外に出す係だったのですが、今回はさすがにびっくりしました。それより妹がコオロギを知らないことに驚きました。過去コオロギさんは捕まえて外に逃がしました。あ、いいですね。コオロギいいよね。コオロギとかスズムシとかもね、秋の虫のあの鳴き声は本当に素晴らしいです。その夜両親に電話でそのことを妹が、家の中にメンメが出たよと話していて、いくらなんでもメンメと呼ぶにはでかいだろうと思わずツッコミを入れたのですが、そもそもメンメって小さい羽のある虫のことを指す言葉だと思ったんですが、これってもしかして方言なんでしょうか。方言ですね。メンメなんて言わないもんな。父も母も普通に使っているので、中部地方の方言、はたまたうちだけしか使っていない言葉だったりして、中部地方のリスナーさん、よろしくお願いしますということでですね、中部地方の皆さん、オーストラリアのメルボルンからそういう指令が来ました。小さい羽のある虫のことをメンメと呼ぶだろうか、そしてさらにコオロギもメンメと呼んでいいのだろうか、他に何か呼び名があればそれを教えていただきたいですね。ちょっと中部地方の皆さん、なんか中部地方の人に何かを調べてくれとかいうのなんか多いですね、この番組ね。なんだろうな。メンメというのかどうか、ちょっとあのもし心当たりのある方がありましたらご報告お待ちしております。さて、もう一つ行きましょう。 A さん、クラゲさん、番頭さん、リスナーの皆様、いかがお過ごしでしょうか。兵庫県のミキと申します。以前の薄い峠の放送で、人生初のライブに行きたいんだけど誰を誘ってもことごとく、顔白いんやろと断られ、ママさんバレーの練習でもテンションが上がらないというお便りを読んでいただきました。ありましたね。覚えてくださってますでしょうか。覚えてますよ。だから言ったじゃん、あの、ここのフェイストゥエースの歌歌ってる人、昔バレーやってはったんやでね、言ってくれればいいのに。私の文章の拙さがめっちゃ恥ずかしかったのですが、それでも面白いと言っていただけ、根っからの関西人である私のテンションはマックスになりました。嬉しいやん。その放送をいつもバレーの練習の前に聞き、よしと気合を入れると、ちゃんと無心でボールを追っかけられ、笑顔もできるようになりました。こんなところでもお二人から元気をいただきました。読んでいただいて本当にありがとうございました。それでは本題のその後の報告です。誘う人も誘い方もいろいろ考えました。まず家族ですが、好きな音楽がみんなバラバラなので早めに諦めました。主人に至ってはサイレンスを聞いてた時に、な、A曲やろと私が言うと、しばらく黙った後、この後ブイーとか言わんやろなと言ったので、言わへんわとまた漫才並みのツッコミを入れました。すみません、世紀末を聞かせすぎました。20年かけて聞かせ続け、最近ようやく世紀末もええ歌あるやんなと言うまでに育て上げたんですけど、時代はすでに変わってました。残念です。そしてバレ友、バレ友ってのはバレーのね、バレーボールのお友達ですね。バレ友には練習試合に行くときには私が車を出すので自然に耳に入るように流しました。でちょいちょい、この歌世紀末のギター弾いてた人が歌ってんねんでとさりげなくプッシュしてみましたが、ふーんと軽く流され、あ、悲しい。食いついてきませんでした。ふん、あんたら人生損してるで、こんな A 曲知らんてなと腹の中で毒を吐きつつ、諦めました。結局私の腹の中毒だらけになっただけでした。悔しかったです。そして最後、携帯のサイトで 誰も分かってくれへんとつぶやきました。すると高校時代の同級生が、どうした何があったとコメントをくれ、そこから話を展開し、ようやく 3days のうちの最終日、バンドの日に一緒に行ってくれることになりました。ああよかった。そのことは音楽の趣味が合い、よくテープを貸し借りしてたし、今でも時々、演奏する側でライブハウスに行くそうなので、おお、そうなんだ、演奏する側なんだ、そういうこと行けることになって本当に良かったです。初日のこれちゃんエースちゃんは用ができていけなくなってしまいました。ぜひ石川さんのすぐふやける柔らかそうな指で演奏されるのを見たかったのですが残念ですそして2日目の単独班にはようやく一人で行く決心がつきました。エースさんとクレガさんが一人でもおいで大丈夫だからと言って背中を押してくださったおかげです。ありがとうございます。フェイストゥエースが神戸に来られる日までに、CD を買い揃えておこうと思って集めています。薄い峠の放送をまだ全部聴けてない私には知らなかった曲もたくさんあり、初耳の曲を聴くたびにうわーマジかこんなんたまらんないいねこんなんマジかうわたまらんなとわけのわからない簡単の声を上げています。いいですねこの反応うわマジかっていうのいいですね。それでは、いつも終わり方がわからなくなるので突然ですみませんがこの辺で失礼させていただきます。 A さんクラゲさん春ツアー頑張ってくださいね。そして全国のファンの皆さんに元気を配ってください。神戸に来られる日を首を長くしてお待ちしております。ということでいきますよ神戸ね。 3days ですからね。しかもその 3days の前日名古屋でこれちゃんエースさんですから、僕はもう4連チャンでね、大丈夫かな、去年ヘロヘロでしたけどね、まあ頑張ります。さて、もう一ついきます。これはですね、あ、ハリソンさんですね、大阪の。Sさん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。ツアー後半戦も元気なようで何よりです。最近思ったのですが、Sさんもクラゲさんも素敵な人ですよねおかしいな、最近思ったのですがっていうのがいいですね。Sさんもクラゲさんも素敵な人ですよね、最近思ったんですねありがとうございます。何を改まってって思われるかもしれませんが、好きなことを続けているって素晴らしいですよね。きっと、今日に至るまでいっぱい苦労があったと思います。でも今のお二人は輝いていると思います。好きなことを続けるのって大変なことだと思います。生活もかかっちゃいますもんね。だからみんな諦めて違う道を進むんですから、というようなお便りを書いていたのですが、その先が思い浮かばずまた改めて書こうと思って下書きに保存していたんです。そうこうするうちに薄い峠聞きました。私のお便りでむっちゃバカ笑いしていましたそんなにおかしいこと書いたっけ。まあそれは全然いいのですが、もうお二人に私の面がバレてましたよね。最初エースさんにハリソンさんって言われた時の感動ったらなかったですし、クラゲさんにハリソンですって言ったのはいいのですが、落ち着いて考えてみれば、ってことはこのお便りを書いているのはあいつだってわかるわけですよね。キャー、どうしましょう。恥ずかしい、穴があったら入りたい、なければ自分で掘りましょうかの気分です。年齢も大体バレてるし、私って何書いているんでしょうかもっと大人にならなきゃって、もうすっかり大人通り越してるやんすみません。でもいいですよね、こんなに楽しいんですもん。さすがにヘドバンは、頸椎に支障があるのでしませんが、靴を脱いで飛ぶことはできます。後日襲ってくる筋肉痛がまた達成感って言いましょうか年齢を感じるって言いましょうか、そんな感じですこのままで良いですか良いです、なんかどんどんわけが分かんなくなってきましたけども、きっと私が言いたいことお二人なら分かってくれると思います。いつまでもエースさんかっこいい、クラゲさん素敵、叫んでいいですよね。フェイストゥエースを大好きな自分が素敵って思いますもう収集がつかなくなったのでリクエストしますいいですね、もうハリソンさん本当に、いやもうお気持ちがね、文面からもう溢れ出てきてるんで大丈夫ですよ。ということでね、今日の2曲目ハリソンさんの、リクエスト、お届けしましょう。フェイストゥエースでソニックトレイル。Ready to goWe'll be right back.
家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市野の井国道18号沿い
信州健康村。
そういうわけで、お別れの時間が近づいてまいりました、この後ですね、機材を積み込んでですね、いろいろ後片付けをしなきゃいけないんですけども、でも本当に楽しいライブでございました、ご来場くださった方々本当にありがとうございました。そしてあともう一本ね、追加公演がございます。本当にいいライブでした、今日に限らず、ね、全国でライブやってツアー回ってきましたけども、そのライブハウスに来てくださった方々本当にありがとうございました、とってもいいツアーでございました、この後また、追加公演頑張ります。でまた、ね、ツアーの感想とかいろいろお便りお待ちしておりますんで、よろしくお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道覚えてる。